宇都宮正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は扶養の範囲についてこちらを解説いたします。扶養家族の対象範囲は税法と社会保険とでは異なり、次の通りです。税法、配偶者以外の親族、六親等内の血族及び三親等内の姻族。社会保険、本人直系存続、配偶者、子、孫及び継弟姉妹。それぞれについて見ていきます。税法、こちらの扶養家族の条件は次の通りです。納税者と生計を一つにしている、合計所得が48万円以下、青色申告者の専従者で給与を受けていない、白色申告者の専従者ではない。納税者と生計を一つにしているとは、生活費、教育費などを負担しているということを指します。そのため必ずしも同居ではなくとも生活に必要な費用を負担している場合は扶養家族とみなされます。扶養家族の所得条件は48万以下です。扶養家族がパートやアルバイトをして給与を受け取っており、給与以外の収入がない場合、扶養家族となれる給与の上限は103万円までとなっております。まあ、ここ法改正になる可能性高いかもしれません。社会保険、扶養家族の条件は以下となります。年収が130万円未満、対象者本人の年収の半分未満、75歳未満。年収130万円未満が基本ですが、本人非扶養者の年収が260万円未満である場合には、年収が130万円未満であると同時に、扶養者の年収の半分未満でなければ扶養家族とはなることはできません。非扶養者の年収により扶養家族になれる年収条件が異なる点に留意しましょう。扶養家族が働く企業によっては106万円を超えた場合に社会保険に加入しなければならない企業もあります。その場合は年収130万円未満であっても夫の社会保険の扶養から外れなければなりません。扶養家族が75歳を過ぎると後期高齢者医療制度に加入する義務があるため、収入金額にかかわらず外れなければならない点にも留意しておきましょう。健康保険で非扶養者となるのは実施に限られるのでしょうか。法律の条文を見ると三親等内等と規定していますが、養子の場合には申請しても認められないのでしょうか。ここでは養子は生計維持があれば可で、連れ子なら同一世帯要件が必要となります。では詳しく見ていきましょう。健康保険法では非扶養者となり、なり得る親族等を次の4種類に分けています。1、被保険者の直系存続、配偶者、子、孫、継弟姉妹。被保険者の3等内の親族で1に掲げる以外のもの。3、被保険者の配偶者であって事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子。4、事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の死亡後におけるその父母及び子。実際に血統が連結していなくても法律上血統が連結したとみなされるものとして養子が含まれています。 内縁関係の配偶者の子です。親族関係はないが健康保険法によって被扶養者と認められるということになります。被保険者の子であれば生計維持の要件を満たせば足りますが、配偶者の子に関しては同一世帯に属することも必須要件とされています。ということで今回扶養の範囲についてこちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。